それでは中村先生よろしくお願いします。
肝付の開業医の中村です。頸部切開からの再体頸部切開からの再体部切断術ということで発表させていただきます。この発表の、なんで頸部からへその手術するのということなんですが、前回のフォーラムで、赤星先生がそのヘルニアを起こしやすいと、とにかく正常手術したらということなんで、自分もヘルニアを起こします。もう今までの確率で 50% ヘルニアを起こします。なので僕はもうへその手術をしたら必ずテープを後でもう一回巻いて直します。それで治るんだけど、やっぱりとにかく自分は外科が下手で半分以上ヘルニアを起こすので、じゃあもうよく起きろということで手術しました。で、頸部切開からのアプローチの、なぜだか、メリットを一つずつ挙げていくとですね、オーガホテが凝固より安定すると、あと、削り消毒切開縫合抜歯がスムーズと、頸部だとその生成中の抜歯するよりは楽ですから、削りも楽ですと、あと、特に押すとかですね、ということで、監修の外科的侵襲がとにかく、成長より頸部の方が使用されると。で、正中切開、これ私の原因がこれ、とにかく自分下手で、とにかくヘルニアをガンガン起こすので、もうよく起きろということでやりました。ところがですね、で実際ですね、今回の発表で一つお詫びしたいのが、この手術1例ずつ3例やってるんですけど、やったんだけど、その時の写真がパソコン入れ替える間で写真なくしちゃって、手作りのイラストで発表になります。それだけが申し訳ないです。なので、ただ分かります、内容はイラストで十分で、これが結局描画で愛すると、掘って削りのもろもろ今からせないかもしれないですよね。実際そう大事なんだけど、で、手術方法ですが、全身麻酔の描画で、で頸部切開123って書いてあるんですけど、最初は3番からいったんですよね。3番を切って手術しました。ところがですね、うまくいったんですが2、30回したらヘルニアを起こして、またヘルニアテーピングをして直しました。じゃあもうちょっと上だと思って2番を切ったんですが、2番もまたヘルニアを起こして、でまたヘルニアテーピングで直したんです。で結局、いやこれダメだと、頸部までいかんと、とにかく腹圧がかかってヘルニアを起こしちゃう。でさっき久保田先生とちょっと話したら、やっぱり術式が割りたいがということらしいんだけど、普通にしてるんですけど、ダメです。私もとにかくヘルニアになっちゃう。で結果的に成功したのは1例だけ、頸部から手術したんだけど、2、3はヘルニアを起こして、またヘルニアテーピングで直しました。手術の具体的な話になる前に、へその走行ですよね、解剖学的にちょっと手作りのイラストで撮ってきました。で、最上脈で、最動脈は、外腸骨動脈から右と左に分かれて、とにかく膀胱を経由してへその部分に走っていると。この膀胱を経由しているのが何でなのかわからないですけど、すごい後の写真にありますけど、もう結構癒着というか入り込んでいます。で、さっきの木内先生の写真にもあったけど、たまたま自分の解剖出身ということで、体積のいい写真を大学の先生からもらってきたの で、それはこれなんですけど、こっちから見て、そのこっちが最上脈、最動脈が2本ですよね。これで、こっちが、これが最上脈。結構最上脈って太いですよね。自分これを見て、こんな太いんだと思ったんですけど。で、最動脈がこっちで、実際、生まれて1週間ぐらいで手術すると、結構最動脈も太いなどが2本残ってるけど、最上脈の方が断然太いんだって。だから、先生がさっき言った、腸が、ねじれが引っかかるのが、そういうこともあるかもなという気はします。でこれも、もらった写真ですけど、これ最上脈で、さっき言った膀胱との癒着部分というのがここなんですけど、こんなにも膀胱とがっつり癒着して最上脈って走っていかんばどうなんだろうと思いますが、そのような解剖状態になってます。で、具体的手術方法は、さっきの、3番の部分を切ったときには、ただ側部を切って、で、結札を2箇所で、上の方は本当は2回結札した方がいいと思います。6、5か8、5以上の まあ、検視官、内論で、ただ切断するです。で、それだけで、まあ、細部は治ったんですが、ヘルニアを起こしていました。で、2番目の部分も同じようにしたんですが、で、じゃあ、腱部からどうやったら手が届かないでしょっていうことなんだけど、あれなんですよ、オーガーしているので、術者がこっちにぐるぐるぐるっと回っていって、まあ、お尻方面とか背中方の方に回っていって、そこから両手で腹腔に挿入して、で、ここから先は、あれです、管です、手探りです。だけど、十分はっきりした組織がありますから、走行がはっきりして分かるから、できます。初産の、賛同列車を縫う思いをすれば、十分できます。あとは、名誉先頭、先がどんどん名誉先頭がいいと思います。メッツインより短くて、扱いやすいと思います。腹腔内で、腸を傷つけないで手術するので。ところが、これも、適応症例と不適応症例があります。適応症例は比較的細部の炎症が少なくて、おしっこだけが細部から出てるタイプ。これはもう手術をすればもう細部はほぼ無処置で治ってくれます。で、ところがこの細部の炎症もそれぞれありますよね。可能を伴ってたり、ヘルニアを伴ってたり、可能とヘルニアを伴ってたりします。で、そこで、もし可能とかヘルニアを伴ってたら、まず可能の治療から先にして、切開して、排尿して、で、可能部分が治った段階でヘルニアがなかったら、手術すると。で、もしヘルニアを起こしてたら、手術をして、ここの部分の尿管が萎縮したところで、ヘルニアテープを巻く。もし可能とヘルニアと合併症だったら、まずは可能の治療から先にして、可能処置が終わって、で、ヘルニア部分は残した状態で手術して、で、尿管が萎縮したところで抵抗という感じで、分類分けしています。ちょっとスライドにしてくれよかったんですけど、その部分を作ってもらったんです。で、不適応症例ですね。これは、まあ、生まれてまだ1週間以内の間もない子なんですが、そのあまりにもへその部分の細部の部分の炎症というか、その何て言うかな、損傷がひどすぎて、これは、まあ、手術をしたとしても、この細部の部分がちゃんときれいにですね、萎縮して治ってくれるか、ちょっと疑問が残るので、まあ、このような症例はもう正中切開で従来の術式をしなきゃもういけないと思います。なので、まあ、適応症例と不適応症例があるということです。で、まあ、ただ、メリットとしてはね、固定が安定します、オーガーです。で、あと、削りと消毒が済むのです。切開方法に無理がない、特に押すですね。で、抜歯の際に支障がないば抜歯もしやすいです。整理ですね。ところが、私はもう、相変わらず外科が下手なので、もう、ヘルニアを取ったらヘルニアテーピングで、あと治療してます。でも、農家さんは、まあ、感染症をちゃんと予防して、ヘルニアテーピングぐらいだったら、そんなにクレームはないです。だけど、まあ、自分は得意じゃないです、この手術は。5割以上ヘルニアを起こすというのは、事実なので、今回このような症例を発表させていただきました。以上です。
ありがとうございました。最後の手術を腱部からということ、珍しい職例だと思いますけど、何かご意見等があればよろしくお願いします。はい、田野先生、
ヘルニア出るというのは多分感染じゃないかと思うんですけど、何が悪いのかと分析したら、例えば術前の消毒が悪いのか、あるいはその消毒にしてもその範囲が悪い、けがりの範囲なのか、消毒の液剤なのか、あるいはその術中の切り方なのか、あるいは術中に手が汚れたやつで触るようなのか、あるいは術後管理なのかと、まあ、いろんな要素がこうあると思うんですけど、どの辺が一番、
私が教材時代はすごく雑な汚い手術をしていました。現場で、でやっぱ感染症を伴ったヘルニアを起こしてて、まあ、相当牛をダメにしたこともあります。で、やはり、まあ、 卒業、まあしまあ、だんだんだんだん経験上がって小動物に対する意識も上がってなおかつ自分はまあ平成17年から小動物もしているので、まあ、とにかく、まあ、実際は35歳から40歳ぐらいに行ったらもう40歳から小動物に関しては徹底した小動物をしています。今ではもう完全にまあうちの病院でするまではもう面倒くさいからやっぱ現場でするんですが、現場にも消毒を消毒したものを持って行って徹底してやるんですが、当然グローブもつけてするんですが、それでもだから感染症はないです、可能はないので、だから結局ヘルニアテーピングをすればいいだけなんですけど、検視の縫い方も、まあ、普通結節で普通に結節で縫います。 あと皮下式縫って皮膚です。でマットレスで塗ってみたり、交差式で塗ってみたり、もうあらゆることをしましたが全部ダメです。私はもう何をやっても50%ヘルニアを起こすという、もう意識のもとにやってます、うん、なので、まあ、直してはいるんだけどかっこよく一発感知ではないです。私のこんな獣医もいると、それで開業でのとこ召し上がっていると、何も言いますよ。じゃあ腹膜というか、まあ、筋肉部分と腹膜はもう一緒にですけど、血圧で。
ああ。
血圧。
腹膜もしかして見えるんだったら、腹膜だけ
を塗って。腹膜だけ塗って、うん、でもう一回筋肉を塗る。そうそうそうそう。いや、それはしたことがない。
そして、余裕があれば、筋肉を塗って、腹膜にちょっとかけて、そして、
がっつりがっつり深くかけて、まあ、ナイロンシーで6号以上のナイロンシーで結紮するんですけど、皮下式は吸収シーで塗って、あと皮膚はマットレスでやってますが、
うん、はい、僕は起こした例があんまりないもんだから記憶はない。
いや、それはもう羨ましい。
だから腹膜は腹膜で、それから筋層は筋層でしっかりと塗っていってすればいい、うん、
まあまあそれはまた今度やってみます。今までは1回で普通のやり方、普通結節で塗って皮下式塗ってマットレス、あと消毒に関してはもう先生なんかからも以前指摘があったから、それはもう徹底してます。削りからバリカンで剃った後も、カミソリで剃って、PVP のスクラブですけどね、もう PVP のスクラブでじゃんじゃん洗って、うん、だからもう現場でする時も何回もガンガン洗って、用心振って、で、メッキングもありして、まあ、メッキングは布より、まあ、今合成のやつがあるので、前の方がいいので、ね、合成のやつして、でちゃんとしますが、私はそういううまくいかないので、でたまたまじゃあもう横から行ってみようとしたら、もう側部ダメダメで、じゃあ剣部でやってみたらこんな、まあ、うまくいったという、ただ、まあ、そういう、とりあえず下手だから、まあ、こんなことをしてみましたと。
別に
うまくいってる先生はもうそのままですよね、問題はないし、何もこの手術をおすすめする必要もないですけど。
一緒に手術するから風邪に行くから、
まあ、ただやで、とにかくこのヘルニアも術後を、抜歯して1週間2週間全然もないですよ、うん、1ヶ月とか、うん、ひどいのは1ヶ月2ヶ月してからヘルニアになるんですね、うん、で、まあ仕方がない、テープ巻きましょうって言ってテープ巻いたら治ります。
ナイロンで塗って、ナイロンで塗ってヘルニアするときは、痛む？
わからない。もうそこまで、もう一回切り直したことはないから。
もうその時に痛みが。
いやー、もう皮膚が厚いし、指先ではちょっとわからない。まあ、実際自分のオモニア切れてるんだと思う。伸びてるか、組織が伸びてるか。でもヘルニアって治るので。テーピングしとけば、普通のヘルニアの治療と一緒でヘルニアテーピングしとけば、うん、治るので、まあ、とにかく患者さんにそれを手術をして、でヘルニアだったらテープを巻きますって説明して、で、今からやってます。
全く同じような僕も経験するんですけど、1ヶ月とか2ヶ月経ってからポッチ
です
腫れるんですよね。それで糸、僕の場合はまだその下だった糸がですね、そのまま糸は糸で全然切れてませんがよ、糸は残ってて腹膜とか筋肉がですね切れてますね。
違うところを切る。
はい。
久保田先生、結紮をする時の強さが強すぎるとかってことはないんですか。
僕は締めますよ。めっちゃ締めますよ。
全然違うな。間も詰める
から精神がないから。めっちゃ締めます
けど、
あの建築先生に言われたけど、一緒に手術してくれてる
わ
け
です
よ。で、
第三者のメーカーの方が、
私たちもメーカー社があったりするので、読んでいただいて、またこう違うやり方になってます。それでどうなったのか。そうやっぱり、手術で8分再理解するのが、大
体、
お互いに。
これははい、でもまあその自分はこうであると。